77.1 Rainbow FM。
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、時計の針は19時30分を回りました。皆さん、映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。2月28日花の金曜日、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ、週末の夜のひとときを映画の話と音楽でお楽しみください。まず最初に長崎公開のお知らせです。2月28日からパラサイト半地下の家族、こちらがユナイテッドシネマ長崎でも公開になりました。これアカデミー賞の作品賞を取ったりして今話題ですよね。これぜひ映画館でご覧いただきたいと思います。そして皆様お待たせしました。いよいよ2月28日からダウントンアビーも佐世保シネマボックス対応で公開されることになりました。これですね、まだちょっと長崎で公開が決まってない時点でこの番組でもご紹介しましたら、結構お問い合わせが多くてですね、これNHK の大人気番組で、もう長崎の方もですね、ファンの方多いと思うので、ぜひぜひ2月28日から佐世保シネマボックスで対応でダウントンアビー公開になりますので、ぜひご覧くださいね。さあ、いつものこのコーナーから参りましょう。ピックアップシネマ。さあ、今日のピックアップシネマも2作品ご紹介したいと思います。まず一つ目は霧の中の少女。クリスマスシーズンの田舎町アウェー省で、地元の純真な少女アン・ルーが自宅から教会へ向かう途中で姿を消してしまいます。捜査の指揮を取るため都会からヴォーゲル警部がやってくるんですが、このヴォーゲル警部、狙っていいもの、つまり容疑者は絶対逃がさないという強者警部です。この事件、目撃情報も物証も一切ない何者かによる誘拐事件だと断定し、メディアを使って犯人を炙り出していくという特殊な型破りな方法で捜査を進めていくボール警備部です。やがて捜査線上にマルティーニという教授が浮かび上がって彼を追い詰めていきますが、正体不明の連続誘拐魔義理の男に関する情報が入り、ボールゲル警部の完璧な捜査が覆されてしまうという物語です。グレートビューティー、追憶のローマのトニー・セルビッド、レオンのジャン・レノの2大スター初共演が実現した極上のミステリーで話題を呼んでいる作品です。これ原作者はドナート・カリシさんという方なんですが、この映画、このカリシさんご自身が監督も務めているんですよね。大学時代に犯罪学と行動科学を研究していたカリシ監督が、数多くのどんでん返しと謎、独特の感情、サスペンスこそがスリラーに必要不可欠な要素だと語っているだけに、見応えたっぷりの作品になっています。トニー・セルビッドとジャン・レノのやり取りの中にも謎解きのヒントが隠されていますので、ラストシーンのまで目が離せませんよ。霧の中の少女は2月28日から全国順次公開です。もう一つは黒い司法 0% からの奇跡。黒人への差別が根強い1980年代のアメリカ・アラバマ州で、犯してもいない罪で死刑宣告をされてしまった黒人の被告にウォルターを助けるために新人弁護士のブライアンが立ち上がるのですが、仕組まれた証言や証人や弁護士たちへの脅迫など様々な困難が彼らを待ち受けています。果たしてブライアンはウォルターの無実を証明することができ、彼を救うことができるのでしょうか。 免罪の死刑囚たちのために奮闘する弁護士ブライアン・スティーブンソンの実話を描いた作品です。ブライアン弁護士をマイケル・ B ・ジョーダン、ウォルターをジェイミー・フォックスが演じています。私は結構法廷もの大好きなんですけれども、この映画では、死刑制度だったり不当な判決だったりと内容的にももうしっかりしていますし、人種差別によってこんなことも起こってしまうのかと、もうちょっと辛い気持ちにもなりましたが、この作品は本当に見てよかったと心から思える作品でした。この映画に登場する脇役の方たちの演技もすごくよくて、中でも同じ死刑囚ハーブを演じたロブ・モーガンがものすごく印象的で、私はもうこのハーブにですね、もう泣かされてしまいました。この死刑囚ハーブにもぜひ注目して見ていただきたいと思います。黒い司法 0% からの奇跡は2月28日から全国公開となっております。今日ご紹介しました作品2作品ともまだちょっと長崎では公開が決まっておりませんが、この先公開になったり、アプリでこの番組を楽しんでいただいている方で公開地域の方はぜひ映画館でお楽しみください。今日はこの黒い司法からプレゼントをいただいております。黒い司法 0% からの奇跡オリジナル手帳とペンのセットを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページ、または B プレス内の黒い司法プレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは3月13日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ。さあ、ここからは現在公開中の作品をご紹介していきます。スキャンダル。2016年にアメリカで視聴率ナンバーワンを誇るテレビ局 FOX ニュースの元人気キャスターのグレッチェン・カールソンが CEO のロジャー・エールズを提訴した実話を元にした作品です。私はこの映画を見た後にすぐにもう一回見たいなと思いました。どうしてかというと、アメリカのメディアや政治のことをもう少し勉強してみると、またより深く作品に入り込めたかなと思いました。もちろんそんな知識がなくても面白かったですし、これですね、辻和弘さんによる特殊メイクによりご本人そっくりになっているというところも見どころの一つになっております。辻和弘さんですね、ウィンストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男に続き2度目のアカデミー賞メイクアップ&ヘアスタイリング賞をね、この間見事に受賞しましたよね。これもね、本当に見事にご本人そっくりになっているので注目して見ていただきたいと思います。この映画に出てくるニコール・キットマン、シャーリーズ・セロン、マーゴット・ロビーがものすごく綺麗で素敵なんですよね。この3人を見るだけでもすごく得した気分になりますよ。スキャンダルは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎で現在公開中で、3月27日からは佐世保シネマボックス太陽でも公開になります。続いてご紹介する作品はラストディール、美術賞と名前をなくした肖像。家族よりも仕事を優先してきた一人暮らしの老人の美術賞のオラビーのもとに、音信不通だった娘から息子のオットーを職業体験のため数日間預かってほしいと電話がかかってきます。そんな中、オラビーはオークションハウスで一枚の絵に目を奪われていきます。これは価値のある作品に違いないと確信するオラビーでしたが、絵には署名もなく作者不明のまま数日後のオークションに出品されるこの絵について、オットーと共に作者を探し始めたオラビーは、その画風から近代ロシア美術の巨匠イリア・レーピンの作品と言える証拠をつかんでいきます。そしてこの幻の名画を何とか手に入れようと資金集めをする中で、オラビーは娘と夫親子が自分が知らないところで大きな苦労をしていたことを知ることになっていくのでした。 まあ、これ最後の自分の人生に全てをかけた大勝負に挑むオラビーと、そしてあの孫の夫、まあ、おじいちゃんと孫2人のバディームービーでもあるところがなんかまたいいなぁなんて思いました。そしてまあこの映画の中に登場するイリア・レービンという画家なんですけれども、19世紀にトルストイやチャイコフスキーと並び近代ロシア美術をあの牽引した画家の一人で、あの風俗画や肖像画を多数あの手掛けていたっていうことなんですよね。まあそんな風にも数々の美術品も登場するので、まあ、芸術面でも楽しめるし、私はまあちょっとこのイリア・レイピンさんっていう方もちょっとこの映画を通して初めて知ったなぁなんていうこともありましたし、そしてあの家族とは何かを改めて考えさせるてくれるあの作品でもありますし、まあ、この映画見どころ満載の作品です。まあ、先日この番組でもご紹介しました盗まれたカラバッチョもそうですし、映画を通して絵画の魅力にも触れることができる作品って、こうなんだかこう見ていてすごく優雅な気持ちになれるような気がしました。まあね、これあのおじいちゃんと孫がタッグを組むっていうところがね、これ魅力的な映画ですよね。ラストディール、美術賞と名前をなくした肖像は2月28日から長崎セントラル劇場ほか全国で公開になります。さて続いての作品は初恋。天才ボクサーのレオは試合でまさかの KO 負けを喫し病院へと駆け込まれ、医師から自分の余命がわずかであることを告げられてしまいます。自暴自棄になりながら歌舞伎町の街を歩くレオの目の前にモニカと名乗る少女が助けてくださいと飛び込んできます。そこでレオはモニカを追ってきた男にパンチを食らわせ、モニカを連れて逃げ、彼女からいろいろこれまでのことを聞いていきます。まあ、それによるとモニカは親の借金のためにヤクザに囚われていて、そして自身も薬物中毒で、その影響でモニカを虐待していた父親の幻覚を見て怯えて苦しんでいることを知ったレオは彼女を守ることを決意します。まあ、彼女を守ることによりヤクザに追われる身となったレオなんですが、これがまたヤクザだけじゃなくて中国マフィアも絡んできて、ただならぬことに巻き込まれていく二人の運命はという物語です。三池崇史監督の初のラブストーリーということなんですけれども、三池流恋愛映画はこういうことになるのかと、なんだかこう新しい形の恋愛映画を見たなという感じがしました。レオの役を久保田正孝さん、モニカをオーディションで選ばれた小西桜子さん、その他にも染谷翔太さんや大森奈緒さん、ベッキーさんなどが出演しています。まあこれちょっと余談っぽくなっちゃうかもしれないんですけど、これあのですね、映画の中に中国マフィアのボスを演じたイエン・ジンコクさんという台湾の俳優さんがあの出てくるんですけれども、実は私彼どこかで見たことあるなーなんて思っていましたら、1987年に公開され、あの日本でもヒットした台湾映画カンフーキッドに子役で主演していた方で、当時はあのイエン・セイコーさんという名前で出演していた方だったんですよね。実は私このカンフーキッドを当時あの映画館で見て、カンフーのかっこよさをにすごく惹かれた映画として印象に残ってるんですけれども、まさかまたこの初恋でイエンさんをお目にかかれたということにね、ちょっとこう感動してしまいました。まあ、このラジオのお聞きの皆さんでカンフーキッドご覧になられた方、ぜひこのイエン・ジンコクさんにも注目してみてください。映画初恋は東宝シネマズ長崎で公開中ですので、ぜひ映画館でお楽しみください。今日は初恋マスコミ用プレスシートとステッカーをセットで3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページ、または B プレス内の初恋プレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは3月13日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆さんからいただいたメッセージをご紹介したいと思います。 長崎市にお住まいの男性の方からいただきました。ジョジョ展のチケットありがとうございました。あ、ジョジョ展のチケット当たりましたか。よかったですね。おめでとうございます。 FM 諫早のアプリをダウンロードしましたので、移動中でも聞けるようになりました。これからも映画の紹介をよろしくお願いします。あー、アプリもダウンロードしてくださったんですね。嬉しいです。ありがとうございます。まあ、これからも素敵な作品たくさんご紹介していきますので、まあ、それにですね、まあ、このフラワーシネマの他にも FM 諫早は素敵な番組たくさんありますので、どうぞこれからも FM 諫早の番組楽しみに聞いてくださいね。メッセージありがとうございました。続いてはラジオネームドリカムさんからいただきました。長崎から諫早まで車で通勤して4年になります。お仕事頑張ります。ああ、もう4年も長崎から諫早まで通勤してらっしゃるんですね。まあ、これからも安全運転で通勤してお仕事頑張ってくださいね。ドリカムさん、いつもメッセージありがとうございます。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メールにじアットマーク 771fm.co.jp、 そしてフラワーシネマのホームページや私のあのインスタグラムやあのフェイスブックのメッセージからもどんどん送ってくださいね。皆様からの楽しいメッセージお待ちしております。さあ、あのね、映画の話をしてるともうあっという間なんですけれども、まあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今日のお別れソングは映画シングのサントラからドリー・ケリーで Don't you worry about a thing をお届けしたいと思います。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。